サンデー漫画クラブのお時間です。この番組は毎回一つの漫画を取り上げ、ああでもないこうでもないとおしゃべりしながら、その作品の魅力を掘り下げていく番組です。お送りするのは海外漫画の翻訳をしている原と、
ウェブトゥーンの編集をしている林と、
デザイナーのタラと、
元司書の美咲です。
今回もこのメンバーでお送りいたします。
お願いします。
はい、今回は誰がどんな漫画を取り上げてくれるんでしょうか。
はい、今回は、林が推薦する作品です。
はい、
でタイトルはダーリンまで飛んだ。サブタイトルが韓国人留学生の私が日本人と付き合ったら、という作品で、こう漫画はクージャインさんと、翻訳がキム・ミンジョンさんという方がで書かれた漫画です、てかウェブトゥンです。これ実は
もともとがね、
はい、
はい、どんな作品なんですか。
作品はですね、まあ、フェイクエッセイの形を取ってるんですけど、全てがそのままというわけではありません。このクー・ジャインさんがある種こう一部はキャラクタライズした、してるけど、やっぱ実体験をあの元にした作品です。で元々は、韓国の、いわゆるライン漫画とかのにあたるネイバーウェブというところのインディーズのところで書いたものがで発表された作品です、
は
い、
だからプロの作家さんとして注文を受けてとかそういうことではなくて、で、はい、投稿したところから始まってるってことですね。
エグザクトリーでございます。
なるほどなるほど。
でしかもウェブトゥーンなんで、あの縦スクロールで読んでいく形だったと、
で今皆さん結構手元に書籍で、はい、あの買っていただいてるんですけど、
紙版で、
はい、でこれはウェブトゥーンを書籍化したものになってます。
なるほどね、そういう感じの構成か、
で、まあ、あらすじはですね、あの主人公の女の子、まあ、ここでクーちゃんという、
はい、
留学生、日本の大学に入学し、卒業をするために留学しました、日本に。でそこで、軽音楽部じゃないな、なんていうの、吹奏楽部に入部して、そこから、
はい、クラリネットかなんか、
そうです、彼女はクラリネットを弾けるので、そこに入部したけど、まあ、例えば完璧に日本語わかるわけじゃないんですよ、とか、そこでのちょっとしたことのつまずきですとか、まあ、でもあと楽しい思い出ももちろんあって、でもちろんその楽しい思い出の中に彼氏ができ、ただこの彼氏が、てんてんてん、
タイトルがね、そういうタイトルですからね。
そうなんですよ、ただなんかこう本当にこれ非常によくできている作品だなって、あくまで日本人目線の私で思うのは、やっぱりみんな悪意がないんですよ、日本人の、要は主人公のクーちゃんから撮ったら、
作品の中でウーちゃん、
ウーちゃんから見たら、まあ、現地人ですよね、超絶マジョリティ、
まあそうですね、
の人たちの、なんだろうな、無邪気さ、
無邪気すぎんだろうっていう、
でもね、本で見たらね、無邪気だろ、無邪気すぎんだろうって思うと思うんですよ、でもなんか私振り返ってやってるかもっていうので、
全然あります、全然ありえます、
なんかこうズーンってなりつつも、でもやっぱこういうことをなんか知れてよかったなって思う一冊でもあります。
本当そうですね、
本当そうです、
そうで、結構これ私は実はウェブトゥーン時代から読んでました。
さすが、日本語になってたわけではないんだよね。
一部日本語になってツイッターで投稿してくれて、
なるほど、
続きは韓国のサイトでっていう感じだったので、ちょっと画像を見ては、あの今ね大変便利でパパゴっていう画像をの、外国語も日本語に翻訳してくれる、
つまりテキストではなくて画像で認識するんだ。
しかもそれがあのツイッターの画像で、そのままツイッター経由でパッてできるのもあるんですよ。
すげえな、
それを使ってポチポチ読んでました。
なるほど、
あ、そうなんだ、
ね、本当によくこの本の形にできたなって思いつつ、やっぱウェブトゥーンだからこその良さもすごいあった作品だなっても同時に思いました、
なるほどね、これはまあ基本的にやっぱり1ページに2つ、ね、2列並ぶみたいな形式になってるよ ね、 割とね、
3コマっていう定型に、
あ、そうか、3コマで2列並
ぶ、2行、そうですね、2列です ね、 2ね、なんかあの、まあ、ちょっとウェブトゥーンの話すると、まあ他のいわゆるメジャーなライン漫画とかもやってるウェブトゥーン、縦読み漫画とかを書籍化するケースって全然あって、それはこの今日紹介するダーリンはネトウヨみたいな感じに規則的に並べるんじゃなくて、もっとギュッとバラバラにしてより複雑にやってるケースが多い、
漫画的に、
漫画的に、
なんなら見開きっぽいことも考えるのかどうかっていう話、
だからダーリンはネトウヨは割とシンプルにそのまま載っけたっていう作品なんだけど、これはこれですごい正解だと思います、形として
絵もシンプルですよね、
あとなんかこう初めて読んだ時はウェブで、かつ形式がウェブというんで、直訳だったんですよ、機械翻訳だったから、あの
私は何々ですみたいな感じになるんですね。
その時読んだ方がなんかこの彼氏、
うん、
うーちゃんの、うん、なんかそんなに嫌な感じしなかったんですよ。
へ、
逆になんか突然出てきたなって感じだったんですよ。なんかあ、ちょっと今の言葉不穏じゃないっていうのがでもちょっと出てきて、
もう一回言ってみろこらっていう、うん、
でもなんか書籍版で読んだ方がなんか、うん、なんかちょっとね危うい感じが結構序盤からしてきて、この感じは多分日本語で読んでるからだなと思いました。
うん、そうか、日本語で読んでるから、そしてまあ翻訳者さんがやっぱそこにワクワクしてるのかもね。
うん、
だから
2つ見れて私は幸運にもすごい良かったの、見比べることができて良かったなと思いました。
なるほどね。
まあ、一応補足しておくと、多分現在でも韓国版はサイトにアクセスしたら見れるはず、うん、だから、うん、そこでちょっとこうウェブっていうの感じとか見るのもおすすめかもと思いました。
なるほど、なるほど。
じゃあ感想を皆さんの聞きたいんですけど、
あ、まあ、ちょっと動
画の話
しとく。あの明石書店さんから出てて、で明石書店はねどっちかっていうと何つったらいいんだろうな、左寄りというか、まあ、そういうような、うん、あのタイプの本をいろいろ出す、で、うん、漫画の専門では全然ないですよね、
うんうん、
でただ過去に漫画はいくつか翻訳してて、
うん、
何が出てたっけ、あのそれこそ結構古いケースで言うと、ピョンヤンってやつ、
あ、ありました、
ね、ギードリールのピョンヤンっていう、はいはい、これまあバンドデシネですけど、
はいはい、
北朝鮮にアニメーターが、まあ、ディレクションのために行ってそこで滞在するってやつとか、そこあと何やってる、あ、まあでもいろいろやってんだな、うん、マルチャンサトラピの刺繍とかもやってたと思うし、あ、刺繍そうか、
うん、
から、
うん、
チェルノブイリの春っていう、
あ、あ、聞いたことあります、
うん、エマニュエル・ルパージュ、エマニュエルでよかったっけ、
そうです、ね、
ルパージュのそれとか、それからと、あ、ちょっと作者の名前出てこないけど、中国の作者がフランスで出したチャイニーズ・ライフってやつね、
うん、ああ、はいはいはい、はい、
あれも明石書店で、
あれも出てこない、
うん、リー・クンウだっけか、だったかな、
違ったかな、
違ったな、ちょっとロゴですけど、はい、っていうところから出たんで、あの、まあまあでも海外漫画として出すんだったら、日本の漫画っぽい作りでも出せると思うんだけどね、そういう文脈でもエッセイ漫画の、でも海外漫画に寄せ
る
んだったら、まあ、あの扱ってる本の系統から言っても全然、
そうですね、
うん、腑に落ちる感じですね、はい、失礼しました。
とんでも
ない
。この作品なんか、まあ、テーマで考えるとしたら大きい2つの柱があると思っていて、1つはマジョリティである日本人の無邪気さなところと、2点目はそのこの主人公のうーちゃんが過剰適応しちゃうっていうところ、でそれの結果、でその結果は多分我々は見えないところがこの本にすごく書かれてると思っていて、でこの過剰適応してしまったところの話とかは結構こういう風にダイレクトに書かれるとか表現されるのって、うん、私の経験だと結構こういうの初めてだったと思うんですよね、なのですごくね、なんかこれは本当一人でも多くの人に読んでほしいって思うし、ちょっと私はこれ読んで話してると泣いちゃうかもしれないですね、ちょっといろいろ思う、なんだろうな、気持ちが溢れちゃって、
そう、まあ、読みやすい本ではありますよね、全然読み切れないような漫画ではない、
そうそう、全然すごいあっという間に読め
ちゃう、あっという間に読めちゃいますからね、
じゃあちょっとあのどうしようかな、原さんからいいですか、
俺か、はい、はい、僕実はこれ林さんに事前に聞いてたんだよね、もう何ヶ月か前に、うん、でだから日本語版が出るっていう話の前から聞いてて、うん、こういう作品がありますよって教えてもらってて、でそのなんか自動翻訳した形で読むっていうことをやってました、うん、で実はこのエピローグだっけ、一番最後についてる、
うん、
それがなかったよね、
うん、そうです、うん、これは多分書き下ろしだと思います、
だからね、うん、これあの彼女が日本を去るんですけど、うん、そこで終わってったのよ、
うん、
これはだから後味的には、うん、あ、なんか本当になんかこうかわいそうっていうかさ、
うん、
なんか申し訳ないなっていう気持ちはあるし、うん、日本人として、うん、そういうような後味だったけど、これはエピローグがついて、
うん、
読み味が全然変わった、
うん、
と思います、でとても良い、と思います、本としてね、そういうところで言うと、っていうところが、まず一つで、これがだから、日本、例えばこういう経験をした外国人の作家として、
うん、
日本の出版社からあのいきなり出すっていうことも、まあ、あり得たかもしれない、
うん、
そういうなんかこううまく人と出会えたらね、
うん、
編集者とかと、でもそうじゃなくて韓国で出たわけですよね、で韓国での評判がどうか俺知らないんだけど、
うん、
すごい評判がいいのか悪いのかとか全然わかんないけど、うん、でもだからそういう日本人の 一種のなんか監視っていうと言い過ぎかもしれないけど、チェックしてしまう可能性あるわけじゃないですか、編集者が。そこなしで韓国で出たってのはとてもいいんじゃないかなって思いましたね。
確かにな、日本の編集とかがいたらここは表現はもうちょっとマイルドにとか
言いかねない。
でもそれは単に
検閲
じゃ、でも作家さんを守るためもあるんですよ、多分。これを言うと多分すごく粘着してくるやつがいるのをなんか守ってあげたいみたいな気持ちがあるってことは一応補足しておきたい。
そうなんで、それ始めるとね、
そうなんだよ。
そうね、はい、まあ、そういうところ。それからあと、だからなんかこう最初から本当にきついことだけではなくて幸せな留学生活みたいなのもありつつ、その中で、嫌な思いもしていくっていう、で小さなあの積み重ねでどんどんすり減っていくっていうのが描かれていくんだけど、やっぱね、だから日本人の大学生とまた留学生としての大学生ちょっと違うかもしれないけど、やっぱりせっかく日本に来たんだから、なんかこうフルで楽しみたいっていうかさ、大学生生活、そういうところもあるかもなって思ったりするんだよね。でさ、やっぱ大変じゃん、外国人としてやってきてさ、で日本語で授業も受けてて、大学の授業だって超大変だって中で、部活動っていうかそれによってさらに彼氏作るって、こう一瞬悩むんだよね。
そう、
彼氏作るに告白された時にさ、やっぱ本当になんかこうすごい能力が高い人でもあると思うんだけれども、まあ大変ですよねって思っちゃった。
俺が最初のオーケストラとか部活やったんですけど、割とガチめですもんね。
ガチだよお前。
合宿してね、朝から晩までやるって、これガチやんみ
たいな。ね、合宿なんて俺絶対行きたくねえもん。
俺は。学生だって楽しいって。
いや、俺は楽しめなかったと思うけど。
まあ、エンジョイングしてる感じはあります
ね。まあそれはね、本当そうだよね。
でもだから、どっちの感情もあると思うんですよ、本当に。だからこそ厄介なんだと思う、すごく。
本当本当本当。いや、だからこそこの作品の価値ってそういうところを描いてるところにあるなとは思った、で、まあ、そういうところもあって、そこはだから青春ものとして読み応えがあるところでもあるかなって思います、で、これはあの留学生だけじゃなくて日本人も思い当たるようなことはきっとあるんじゃないかなって思いますね。で、その中で少しずつクソみたいな描写が出てくるわけですけど、
そうなんだよ。
で、例えばあのなんかこうそのなんだっけ、オーケストラの練習かなんかするために、公民館のね、あの部屋を借りるみたいな話ですね。あー、クソでしたね。で、日本国籍じゃないと貸せませんみたいな話が、はいはいはい、今までは平気だったくせに突然別の人が出てきてそんなこと言われて、でそれも日本人がクレーム入れたら全然 OK になるとかさ、アホかみたいな、
しかもその発謝罪もなし
ですよ ね、こういうのはマジでね、死ねって本当に、
ね、殺意がみなぎってましたね今ね。
こういうなんかドストレートの差別は、もう、まあ、許せんと思うけど、
う、ね、
でもなんかね、もっとね、なんか柔らかいヤスリでちょっとずつ削られるみたいな、
そうね、
の方が辛くない？
それはだからね、彼氏になるその石井くんがまさにそういうことを少しずつやっていくわけだね。で、なんかこう付き合いが深くなればなるほど徐々になんかこうストレートに言うようになっていくんだけどさ、でさ、その中でまず73ページとかにね、あの率直に言うね、俺君の韓国人なまりが無理なんだ。聞くたびに萎えるんだよとかさ、このさ、なんか俺は特に外国語やっててフランス語やってて自分のフランス語の能力がめっちゃ低いっていうことは分かってて、でもフランス語で喋るときは向こうは、あのこっちが下手くそだけど受け止めてくれるみたいなことをするわけじゃない、でこういう経験してるだけによくこんなこと言えんなこいつって気持ちにはなるよね。
その言葉の訛りをね、いじるっていうのは差別の基本的な、ね、
そうですよね、
そうね、まあそういうこととか、はいはい、それからあと引っかかったのがさ、あの留学生が参加できるタイプの、まあもちろん普通に参加できるんだと思うんだけど、英語でやるよっていう話になってたのに、はいはいはい、英語でやらなくて日本語でやってるみたいな、そういう授業が出てきて
英語じゃないやんっていう、
ね、で、そのこのうーちゃんはね、もう日本語かなり堪能だから問題ないけど、それよりは日本語が不自由な留学生がいた時にさ、その通訳してあげるよみたいな、で通訳って大変って話になるわけだけど、いややっぱりすげえ大変だし、すり減るし、だからなんかこう語学ができない人は本当に簡単に頼るべきではないんだが、
そうだね、
そうだからちゃんとお願いしてからね、本当すいませんね
って言ってから
の方がいいと思うんですけど、で それでさ、なんかこう、なんつってんだろうな、日本人側がさ、うん、ーちゃんが英語で通訳してくれてる時にさ、うん、こっちにいるもう一人の人に目合わさないってい
う
かさ、
そう
なんです、ね、その通訳する人
の人、ね、側の、
これ日本人やりがちだよね、
絶対
ね。
いや、本当によ
くある光景。今後は絶対そうしようって思いました。
あ、なるほど、なるほど。なるほど
ね、こっち向いてね、うん、こっちに視線送ってねっていう。
いや、だからさ、やっぱりコンプレックスがあるから喋れないっていう、だからついついそうなっちゃうんだけど、でも本当簡単なことでもいいから、ちょっと言ったらそれでいいんじゃんって
思う、ね。そうですね、やっぱ外の枠の外っていうか、非人間化する行為ですよね、ある種のね、
はあ。まあそういう話とかね、もう他にもいっぱいあるんですけど、とりあえずこれぐらい
じゃ
ないですか。
じゃあ多田さんどうでした？
ああ、すいません、僕も注文したんですけど、うん、ちょっと届かなくて、はい、今さっき、
あ、さっきね、読み立てほやほや、
読み立てしかもさ、なんか結構笑ってたんだよね、
おいおい、どういうこと、どういうこと、いやいや、でもね、面白いところもちゃんとあるんだよ、そうそう、
面白いところがあって、
そうそう、
いや、だ、読みながら、すいません、結構笑いながら読んじゃって、
う
ん、
でも本として成功してるっていうこと
だよね。あ、そうですね、だ、なんですか、そのなんていうのかな、うわーみたいな、
あ,
うわ
あ, あまりにあまりにっていう、
そう、ま
あ、このあみたいな、
うーちゃんが、まあ、日本に来て、なんていうのかな、あの、ね、付き合うことになる、その何ですかね、あの
先輩
がね、石井先輩っていう、まあ、気遣いの人でもあるんですけど、一生懸命その、うん、何ですかね、あの、バンマスじゃねえや、
コンマス
コンマスね、コンマスで、あの、いろんなことやって一生懸命、ね、あの、みんなをまとめようと、うん、部活の中で活動してるっていう人なんですけど、うん、まあ無邪気なんですよ、うん、
そうね、でもさ、優しさもあるのよ、こいつ
ある、
こいつはこいつで、
そこはちゃんと書いてるんですよね、
う
ん、
そう、
うん、例えば、うん、さっきのその役所っていうか、そのかなんかにその練習場を借りに行くときに、うん、まあもろ出しの差別待遇を受けたときに、うん、まあ、一応その抗議で、うん、あの、バシッと言ったのもこの彼氏のなんですよね、
石井君な
の、早いよね、そういう時にね、
そうそう、
すぐに動ける、
すぐ 動いたりとか、うん、まあ、あの、彼は彼なりに、だから何ですか、この剣のなタイトル、ダーリンは寝とうよみたいな感じで、彼氏、まあまあ、マジその、あの、無邪気なところが最悪ではあるんですけど、うん、その球団長では最初これ書いてないですよね、うん、徐々にこのきついわーっていう描写が出てくるんだけど、
うん、
あ、普通にあるなこれっていうか、
そうで、
あるある引き笑いみたいな感じで、あー、いるいるみたいな、
うん、で、うーちゃん一旦飲み込んじゃうんですよね、
そうなんですよ、そうなんですよ、
だからさっきの、
うん、
訛りが嫌だと、
うんうん、
じゃあ直そうってするんですよ、
そんなことできないから、もうすげえ大変だと思 う、大変だったと思うよ、
自分の喋ってるのを録音して聞いて、あ、ここができてないとか、うん、で、
はいはい、
最終的に彼女が言ったのが、自分が間違ってないか1秒1分が常に不安になってしまうっていう、
ね、うん、すごい、だからそのプレッシャーの
中で、そう、過剰適応ね、しちゃうんですよね、
だから最初のうちは、
うん、
あの、日本に来たうーちゃんがその超、あの、なんだっけ、無意識なマジョリティの困った彼氏の困った桃源が徐々に、
うんうん、
でもまあ大学の中で楽しい生活もあるんだけど、うん、その出てくる、なんつうの、困った彼氏者としてこうちょっとプホーみたいな、うん、ちょっとこれはひどいやみたいな、ひどいけどありそうみたいな感じで、引き笑いみたいな感じで笑って読んでられるんだけど、うん、どんどんそのうーちゃんが、まあ、その調子悪くなる部分もあるし、
うん、
でその過剰適応していくところでどんどんこう気持ちがこう落ちていくっていうか、それこそなんていうのかな、間違え、ちょっとでも訛りや間違えとかあったら、あの、夜を思い出してベッドの中で排気下したりとかやっぱ辛いのはあれだよね、そのお店の予約するときに、うですっていう風に言うときに、
うん、
う、じゃあ、え、うみたいな感じになるのが嫌で、そのうざきですみたいな、
なんか上原です
とね、そうそうそう、別のその君を使ってったりとか、うん、でもうーちゃんはもう韓国人じゃなくてもう日本人だよねみたいな感じの、
きつい、
きついきついきついみたいな、そういうのこう、なんていうの、そういうもの
に、褒め言葉なんだよな、言ってる人って、
だから最悪なんだけど、
う
ん、
そうそう
意識してないから最悪なんだけど、そういううーちゃんのその過剰適応していく辛さみたいな、
うん、
あ、今喋った あのイントネーションおかしかったとか、うん、そのなんつうの自分のアイデンティティをどんどんこう隠していくっていうか、そういうところになってうわきつーみたいな話になってって、うん、なおかつ彼氏のなんていうの本格的にきつい発言みたいなのが、うん、後半にいやもうドストレートに何ですか差別ですねっていうか、うん、これは知らなかったとかなんとか意識してなかったとか僕がバカでしたとかでは済まされない状況になってって、うん、それでもまあね、友達だしとか彼氏だしとか今までのあれもあるしっていうんですごい引き下がれる気持ちになっていく、うん、で彼女の中ではせっかく来たしそのなんていうのやりきりたい今まですごく練習してきたクラリネットとかもあるし、うん、ここのなんていうのステージのことはやりきりたいみたいないろんなものがない混ぜになってすごい引き下がされる部分になっていって徐々にこう辛くなっていくっていう感じだけどやっぱりあまりにもなんていうんですかね無意識な発言にたまにブホって笑っちゃうっていう、うん、笑いながらまあでもこういうことあるよねとか、うん、自分に振り返ってみて、うん、こういうことがないとは言えないよねっていうふうにいろんな方向からなんていうんですかね、うん、何度もこう考えちゃうというかいろんな各視点でこう毎回見ちゃうっていうかさ、うん、視点が移動できるっていうのはすごく面白い考えですね、うん、そういう意味でこの時こっちの視点から見たらどう見えるだろうみたいな、うんうーちゃんではすごい引き裂かれる視点なんですけど、うん、まあちょっと後半のね最後のところで書きあの描きたし、うん、みたいなのが行われることによって本としてまたもう一レベルで一層増えた感じのすごくいい本になったのかなと思って、うんうんうん、ちゃんともう一回あの本が届いてないので届いたらもう一回、ね、
ぜひ
ゆっくりちょっと読み直したら発見があるんじゃないかなと思ってすごく楽しく読みました。はい、
ありがとうございます。はい、美咲さんでした。
あのお付き合いしてた先輩、うん、
はいはい、
悪意あるでしょって私は思
ったよねって、ね、
なんかうーん彼だと思うんですけど、うん、彼がどういう思想とか、うん、あのどういう根拠があってその、うん、を発言するに至ったかみたいなところは全然わからないのでなんか彼には多分彼なりの確固たるものがあって揺るがないところなんだろうなっていうのは思うんですけど、うんうん、それにしてもあの明らかに相手のことを拒絶する、うん、あの変えようがないところのものを根拠にして拒絶する、うん、そうですね、でも拒絶していながらあの自分はそうじゃあなたはそうじゃないと思ってたとかっていう都合のいい解釈を自分の中で勝手にして、うんね、勝手にぶつけるじゃないですか。 それはこの問題があの国に由来するとか、うん、そういうこと抜きにして、うん、悪意でしょと私はちょっと思っちゃったところがあります。ただ、うん、その国っていう問題とかに振り返った時に、うん、今私たちが暮らしているところは、うん、特に大きな紛争とかあまり実際のところを感じるような感じではなく、まあ で, ね、でも国家という問題で考えたらいろいろある中で、うん、国単位での、うん、なんていうかやり場のなさみたいなものを抱くだとしても、うん、どっかにはあるだろう。でもそれがどこから正義になるのかとか、うん、許されるものなのか、うん、そう思ってもしょうがないよねみたいなところが生まれるのかって多分時代とかによって変わったりもするので、うん、何がそのうまく、うんたくさんの人と付き合っていくに、うん、必要なんだろうかっていうのを思いました。でとにかくやっぱり自分に振り返って、うん、考えますよね。これは国関係の話ですけど、うん、別の全然違うジャンルだったらもちろん国関係のことも無意識のうちにいっぱいありそうだし、うん、そうじゃない別のなんか視点から見たら同じことを多分やってたりとか無邪気、うん、無邪気知らないみたいなことを言い訳にしてやってるんだろうなと思ったりとか、でもとにかく、
うん、
この先輩はこの先輩はちょっとなんか
ギルティギルティ
なんかこう
怖いのがなんか教師になったみたいな、
そうそうそう、
書いてある
怖っ怖っってなる、
うん、全然ありそうだけど、
そうありそうだけどね、う
ん、でまたさうーちゃんはさちょっと何とかしようと思ってさそれおかしいんじゃないみたいな感じで議論を求めようとするんだけど、うん、議論に乗らないんだよね、
うん、ずるいよね、
ずるいよね、
そう
こいつね、
だから、うん、なんていうんですかコンプロマイズする気はないんだよね。なんかその なんだろうな、お互い折衷案じゃないけど、うん、曲げる気ない感じがすごい、
うん、
そ
う
な
ん
だ、
もう結論出てて、うんうん、なんか聞きたくないとこ聞かないっていうかさ、うんうん、そういうすごいずるさを感じますよね、うんうんうん。
なんかダーリンはネトウヨっていうタイトルって、うん、ダーリンは外国人を下敷きに明らかにしてると思う、うん、まあ そ, のそれ以降のダーリンホニャララみたいなのって、
まあね、
はい、割とあるとは思うんですけれども、でも振り返ってふと私も読み直したわけじゃないですけど、考えてみたらダーリンは外国人っていうその大ヒットした作品の中で、外国から来たあの旦那さんが日本の文化が好きみたいなこと言ってくれるのって私も嬉しかったなと思って、なんか嬉しく楽しく読んだと思うと、その自国が好き、自国の文化が好き、まあ、あれは決して他国の文化を否定してる話じゃないですから、今回の話とは違いますけど、自国が好きっていうのとその他者を受け入れないっていう、なんか全然違う方向に進んじゃってるのはなぜこうなったみたいなのは、うん、思いました。
まあ表裏一体ではあります
し、やっぱな、でもなんかダーリンの外国人何人の方でしたっけ。
イタリア人ね。
あ、イタリア
人の、しかも言語学者なの、
うん、
すごい多言語に開かれてる、うん、
なんかでもね、やっぱりこの本の特殊性って、ダーリンは外国人、なんか同じ外国人なんだけど、やっぱ日本と韓国の関係性って違うじゃんって結構思うんですよね、歴史的に見ても。やっぱ植民地にしてたって過去があるわけじゃないですか。あ、で、まあ、日本語も喋らせてたっていう歴、なんていうの、強制的に、
何だったら一部だった、
ね、そうそうっていう歴史はあった上で、すごいし、この本のちょっと泣いちゃいそうになってたんですけど、うん、一部があって、うん、だから大学卒業するまでに、うん、このうーちゃんの本名はウーユンスルって名前なんですけど、はいはいはい、誰も私の名前を正しく言ってくれなかった、
ユンスルね。
そう、なんかでもこれってなんか地続きの話な気もするんですよね、うん、なんか無邪気に、なんかそのなんだろうな、なんかうーちゃんうーちゃんって呼んでて、
うん、
そこになんか何もなかったと思うんですけど、例えば、うん、なんかこいつは別に本名で呼ばなくていいやみたいなのは多分なかったっていうのも考えてなかったと思うんですよね、
うん、だからそういう意味ではその彼氏の部分を序盤ではそんな悪くっていうか、
うん、
単に無邪気っていうか、うん、まあ船舶なんですけど、言ってしまえば、
うんうん、
人って書いてるのは後半、その彼氏、今までそういう彼氏だからって色眼鏡見てたけど、うん、実際のとこ、まあこいつはこれでいいやみたいな感じの、そうそう、実情こうだったよねこいつみたいな書き方するじゃないですか、うん、実際こいつマジ最悪だったよねみたいな、うんうん、
とかさ、そのツイッターとかで、うん、その自分が感じた違和感とか発信したら、やっぱブロックされるとか、やっぱ見たくない、なんだろうな、うん、
ディスコミュニケーションですよね。
そう、なんか、
うん、
なん移民とか留学生とかいてもいいですよ、
うん、
でも私たちの気分を害さない範囲で、
うん、
みたいな、
させてあげてます
よ、そうそうそう、ね、っていうのはすごく本当になんか自分の問題でもあるし、
うん、
まあ、未来の問題でもあると思うんですよ、
うん、
今後特に、だからそことかもすごく考えさせられるし、なんかこれその書き下ろしの部分がすごく、
うん、
ああよかったなって思う反面、
うん、
だこの話はハッピーエンドとして取れちゃダメだよなって思うんですよ。これの本の最悪の感想って、
うん、
いやでももっといい日本人もいますとか、
何も見
せない最悪の感想のや
つ、ね、
とか、なんかその、あの書き下ろしでハッピーエンドでよかったですねとかが、ね、もう最低な感想だと思うんですけど、なんかそこをなんか、なんだろう、今うまく言語化できてないんですけど、中でなんか、
う
ん、お土産を私すごいもらうんですよ、この本読んだ時に、
ね、うん、
ずーんとくるものが、
ね、はいはい、
なんかそこはすごく素晴らしい作品だなって思うんですよね。なんかやっぱりこの作品見なかったら気づかなかったこと、
うん、
そして将来知らなかったことに私は誰かを傷つけてきたか、傷つける可能性がちょっとでも減った気がするんですよね、
うん、
これ読むと
予防線としてね、
うん、だからワクチンですよ、ワクチン、
ね、きつい書き方ではないから結構読めると思うんですよね、
うん、
これはね、そうそうそう、そういうものに対して
でもそれゆえね、きついんですよ、なんか
こん
やめろみたいな、心の
確かに
心のもう今魔導足が来て全員をぶん殴ってくれたらいいのにみたいな気持ちになる。
原書を読んだ時にさ、うん、原書っていうか元々のやつを読んだ時にエピローグ部分なくて、
は
い、あった方がいいだろうなって思って、もし本になったりするんだったら、うん、でその時にやっぱり彼女が韓国に帰って った話を書くのかなと俺は思ったんだよね、うん、そう書くんだとしたら、うん、でなんかこう自己回復していくみたいな、うん、で全然そうじゃないじゃないですか、うん、やっぱりエネルギーが、まあ、彼女あって、うん、また学びに別のところに行くわけじゃないですか、
う
ん、その中で自分もなんかこうある種の差別に加担したみたいなの気づきみたいなのがあったりするシーンがあるですよね、うんうん、だからなんかそこのところとかもやっぱ自分を相対化してるところがあって、うん、そうですよね、そういう感じがすごいするね、うん
する、
うん、なんか絵がとってもシンプルで丸っこくてかわいい、うんうん、で整理されてて読みやすいから、うん、なんていうかネトウヨって割と強い言葉だと思うんです、です、ね、だからこれに惹かれる人もいると思うし、うん、逆にこれで引いちゃう人もいると思うんですけど、
どっちかと本当ソフトなネトウヨって感じですよ、
うん、これだってさ本当にこの中で、ね、ネトウヨ的な言説もちょっと出てくるんだけど、うん、それで溢れてるわけじゃないから、
う
ん、この作品が、
う
ん、ね、だちょっと強いタイトルとして強すぎるかもなっていう気もしなくはない、
うんうん、まあでも相当強く一つの思想に絶対譲れないっていう風にあの先輩が思ってる感じがする
んで、それさだからどれくらい本気でそう思ってるのかよく分かんなくない、なんかだそれ
薄っぺらい
でしょ、根拠は
薄っぺらいですよ、
いわゆる2ちゃん的なものが根拠になって、
そうソースは2ちゃんなん
ソースは2ちゃん
だからさ、はい、そういうやつだって大量にいると思うんだけど、なんでそれがそうできるのかも本当俺にはよく分かんないし、
船舶なんだよね、と
でもそういう人に向けてるんだと思うんです、今のその、何かしらの自分が直接その対国に対して何かを、うん、被害を受けたわけではないし、うんうん、この今自分がいる育ってきた風土を背負ってるわけでもないけど、うん、なんか特定の国に対してすごく、うん、なんていうか強固な自分の中のルールがあるっていう人 を、うん、を呼びたいとかそういう人が多いなって思ってるからこの強いタイトル持ってこられたのかなと思っています、うん、ただ中は本当に読みやすくって可愛、うん、いっていう感じの絵、うん、シンプルっていう感じの絵で、うん、なんかこのままなんかステッカーになったら可愛いって、
あの韓国雑貨とかにねある感じ、
本当に可愛いって思うんです、うん、だから割と強いタイトルってバッて掴みに来てるけど、中見て、
うん、苦手意識持たずに読んでほしい、
もっといろんな方、はい、に読んでほしいな、大学とか、うんうん、大学図書館とか参考に、はい、いいんじゃないかなっていう気がしました、うん、
しかも彼女はね彼女なりに大学生活をちゃんと楽しもうとしてるし、うんうん、まあいい友達もね、うん、いたりはするしっていうことで、途中で絵のことで気になったんだけどさ、
はい、
あの女の子友達3人がこれこれイエーイみたいなこれあるんだけど、この絵だけちょっとこう違うんだけど、
時々リアルっぽい絵入りますね、リアルっぽいっていうか書き込みっぽい、
こういうのも描けるんだよね、ま、多分
だから漫画っぽい絵っていうか今っぽい漫画っぽい絵も描くっていう感じでしたんですね、うんうん、あじゃあご本人の絵なんですねこれね、
そうそう、
なるほどね
これはまだなんか1分の1しか聞いてないから、
うん、
ちょっと主語クソデカにならないように話すんですけど、知り合いの韓国の人に、ね、こういう作品が最近すごい面白かったよって紹介したら、うん、タイトル見て、うん、めっちゃあるこういうことって言われました、うん、なんか、
まあ
ね、
そうで
しょうね、私もなんかあったって言ってました、ネタウヨほど韓国の女と付き合いたがるんだよねってその人が言ってて、
説してますね、
言っててなんか、うん、それも聞いてゾワッとした、
それはゾワッとすんだ、
でもなんかごめん、
そうそう、なんか本当にこれ一文なんですかね、サンプル数が少ないけど、でもなんかこの本読んでそういう人の話聞くとやっぱ本当にあるんだって、ちょっと私の中ではかなりこう解像度が上がって
る、でもさちょっとその彼氏のさそのなんつうの、俺がちょっとこの韓国のよく知ら分かってない女を感化してやるみたいなさ、その感がありそのやだみありません、
それはあるよ、
ね、ビンビンですよね、
だってなんだっけうーちゃんは韓国人じゃないから、
そうそうそう、いうセリフが出てくるよね、
最悪や
最悪
あ一つ聞きたい、
はい、何でしょう、
林さんにこれ聞いとかなきゃいけない、
なんだ
途中でですね、これは割と最近 の、 あの近年の大学、日本の大学に来てたこの、うんうんうんうん、あのクージャインさん の、 あのご自身の体験をベースにした漫画だと思うんですけど、ちょうどですね、
うん、
エピソード7が公開されるんですよ、
う
ん、
そうだったねスターウォーズのね
エピソード7が公開されるというシーンがありましたけど、おそらく林さんはスターウォーズもお好きだと思うんですけど、
あの初日に行きましたよ銀座のあそこ例のあそこに
行ってご覧になったわけですね、うん、であのそこであのうーちゃんと、うん、イッシーとで一悶着あるわけです
、ね、そう
そう、あなるほど、うん、あの作中に映画見るシーン、
そう
そう、デートで行くんですよ、
久しぶりに映画みたいな感じで、
うんうん、
どうでしたかそこは、
私は、うーちゃんと同じ意見、
ええ、
ですね、
ええ、
し、
ええ、
あの共感してるとこも一緒、
うんうん、
ただこれは今私の感覚、あの時は無邪気だったなって、あの三部作終わった後に今としてはあの時は無邪気だったなっていう、
楽しかったな
みたいな気持ちはあるけど、でも本当に新しい、要は主人公が女の子です、レイっていう、やっぱすごい新しい物語がこれから紡がれるんだなっていう期待感もすごくあった。
そうですね、うん、で3人がなんていう、まあ、女性と有色人種っていうか、
うん、そうね、
まあ、白人系でない、そうそう、ワスプでない感じ、
うん、私だったらでもああいう感想を言う会社も今すぐ別れろって
言います。もうその瞬間窓外からドーンです
よ、ね、ドーンってもう、いや無理だなって、あの今ね、今草するなら分かる、
うん、
あの今の新三部作を、
はい、
でもあの公開時である感想を言うやつは今すぐ別れた方がいい。
もう映画館の前でもうあれ焦点ですよね、ドカーン。
本当だよ、お前 JJ の何が分かってんだよ。
名前 JJ じゃなくなって
た、ね、ちょっとなんかね、変わってましたね、
ちょっと変わってましたけどね、
うん、
いやー本当きついよね、ああいうのね、
そう、
マジでっていうきついのもの、見ミルフィーユ状に薄く薄くこう重なっていく感じだよね、
うん、
ダメージが蓄積して、
そう、なんか多分なんかの誰かの言葉の引用に近いと思うんですけど、本当なんか死ぬようなサービスないと思うんですよ、日本って。要は殺されるとか、
うん、
なんか、
まあまあね、
さっきのストレートな市役所の差別とかは、うん、あってはならないけど、あるとは思う、でもあれというよりは多分メジャーなのは、なんか 紙で手を切る痛いさがすごく毎日あるみたいなのはすごくあるってことをやっぱ自覚せねばならないって思うじゃん、うん、
可視化されてない、
ね、うん、そうそうそう、
あと三章がね、まるっきりなんだっけ、見て見ぬふりっていう風なタイトルを振ってあった、第三章見て見ぬふり、うん、これですよね、
それこれ
これに満ち満ちてるっていう、
ね、とか例えばこういうこと言われてる彼氏にどう思うって時に、ね、悪気はないと思うよって先に言っちゃうとか
お前なんでそっち行くんじゃい
そうそう、ね、
それ
は何々も悪いけど、ね、悪気はないよみたいな、なんかこの
これよ、これ生ぬるい
差別論とか、そのみもなんかいい日本人もいるからとかね
そういうことじゃねえ、
そうなんだよでもなんかとっさにでも別のケース言ってしまうことってあるんですよ、とっさに、なんかフォローしたつもりが下手打った、うん、後から自分考えると、うん、なんて下手打ってしまったんだ、
ね、スリップだったっていう、ね、
それもさ、だからエピローグではなんかこう、うーちゃんが、うん、まあ、無自覚な差別をしてしまった時に、うん、今差別されてるっていうふうに相手側が言ってくるわけじゃないですか、 それは嫌だっていうふうに、
はいはい、
それができるかどうかっていうところもあるじゃない、
ね、
これはね、なかなかやっぱ日本人にはできないことじゃん、
うん、
これね、なんか学ばないとできないですね、
てか練習、人生の、うん、
筋トレ
いきなり
瞬発力の筋トレね、うん、
なんかあのこの本に関してはなんていうか、こっち側って言い方しますけど、こっち側にいるようなつもりで読んでるかもしれないですけど、うんうん、私という読者が、うん、
はい、
でも別にみんな全員何かしらがあって、本当に真になんていうか、認識の相違みたいな、うん、考え方の相違がみんな同じじゃないから、うん、どっかのタイミングではもちろん、うん、あの過去から言われているようにそれは人種であったりとか、うん、住んでるところとか、うん、生まれたところとか、もっと他の理由で、うん、同じような悪意はないよっていうものにさらされてきたし、さら、うん、されている時にどう打ち返すか、うん、どうコミュニケーション取るかっていう話になると思うんですよ、うん、打ち返すって多分相手を切るんじゃなくて、うん、うまくそのキャッチボールしていったりとか、
彼氏がダメなのキャッチボールできない
そうなんですよ、
確かにする気ないしな、
と思ってない、
最悪なんですよ、
キャッチボールする気がないっていう悪意
そうなんですよ
と思う、あの分かんない、彼はそういうなんていうか特殊いな感じが、なんかそういう方法しか知らないのかもしれないけど、その国とか云々抜きにしてコミュニケーションは悪いと思う、悪いって言っていいのか
分
か
んないけど、今語彙力が追いついてない佐々木さんが、
はい、
いやでもだいぶね皆さんと話してよかった、なんかねちょっとスッキリした、スッキリしちゃいけないのかもしれないけど、なんかずっとなんかっていう気持ちがちょっとスーってなって
柔らい
だ、
うまく
みんなウーってなっててよかった、そしてみんな
うまくキャッチボールできる気が私今もしない、まだこれ読んだからって私が相手を全く傷つけずにうまくキャッチボールできる気がしない、この全世界においてこれからやり続けられるかといったらそんなことないけど、
でもそんなキャッチボールできないってやろうって思うことが大事じゃん、
なのかな、なのかな、
とか自分がだからその差別される側になったことがあるかどうかがすごく大事だと思うんですよね、うん、はい、 ということで、はい、議論はつきませんが、はい、そういう作品ですので、これぜひ読んでいただきたい。
売れてほしい、売れてほしい。
あ、本当そうですね。ぜひぜひ、はい、もうすでにちょっと一部で話題になってる印象ありますけどね、出たばかりですけどね、うん、はい、ということで今回は林さんのおすすめ作品としてクージャインさん、が書かれて、まあ、クージャインさんとキム・ミンジョンさんが翻訳された、うんうん、ダーリンはネトウヨという作品を取り上げました。
一つだけ補足すると、この、はい、キム・ミンジョンさんが企画当初から相当努力してこれは形になったってことは強調しておきたいです。
なるほど、
素晴らしいです。
二人三脚で、
うん、
素晴らしい、
はい、ということですね、はい、次回ですけど、次回は誰がどんな作品を取り上げてくれるんでしょうか。
はい、次回は私美咲が米柄夫婦のレシピ帳という片山幸男先生がお書きになられている作品です。小学館さんから出ています、うん、
はい、次回はその作品を取り上げたいと思います。サンデー漫画クラブには YouTube のチャンネルもありまして、アフタートークやオフトークといった動画も配信しています。ぜひそちらもご覧ください。チャンネル登録、コメント、いいね、よろしくお願いいたします。
よろしく。
ということで今回のサンデー漫画クラブはこれでおしまいです。以上、原と
林と
田田と
美咲でした。
また次回お会いいたしましょう。
ありがとうございました。
ではまた。